朗読の時を持ちます。聖書箇所は申命記17章1節から13節。第3版をお持ちの方は旧約聖書334ページ、2017版は同じく旧約の345ページです。また聖書朗読に続きまして、正義を追い求めよと題して藤山先生から御言葉の解き明かしがあります。
聖書を朗読いたします。申命記17章1節から13節。悪性の欠陥のある牛や羊はいかなるものでもあなたの神主に生贄としてほふってはならない。それはあなたの神主が忌み嫌われるものだからである。あなたの神主があなたに与えようとしておられる町囲みのどの一つでも、その中で男であれ女であれ、あなたの神主の目に悪であることを行い、主の契約を破り、行って他の神々に仕え、また太陽や月や天の万象など私が命じなかったものを拝むものがあり、それがあなたに告げられてあなたが聞いたなら、あなたはよく調査しなさい。もしそのことが事実で確かであり、この忌み嫌うべきことがイスラエルのうちで行われたのなら、あなたはこの悪しきことを行った男または女を町の広場に連れ出し、男でも女でも彼らを石で打ちなさい。彼らは死ななければならない。二人の証人または三人の証人の証言によって死刑に処さなければならない。一人の証言で死刑に処してはならない。死刑に処するにはまず証人たちが手を下し、それから民全員が手を下す。こうしてあなた方の中からその悪いものを除き去りなさい。もし町囲みの中で争い事が起こり、それが流血、権利、障害に関わる事件であなたが裁きかねるものであれば、あなたは直ちにあなたの神主が選ばれる場所に上り、レビ人の祭司たち、あるいはその時に立てられている裁き人のもとに行って尋ねなさい。彼らはあなたに判決の言葉を告げるであろう。あなたは主が選ばれるその場所で彼らが告げる判決に従って行い、すべて彼らがあなたに教えることを守り行いなさい。彼らがあなたに教える教えに従って、彼らがあなたに述べる裁きに従って行動しなければならない。彼らが告げる判決から右にも左にも外れてはならない。もし人があなたの神主に仕えてそこに立つ祭司や裁き人に従わず不遜な振る舞いをするなら、その者は死ななければならない。あなたはイスラエルのうちからその悪いものを除き去りなさい。そうすれば民は皆聞いて恐れ、もう不遜な振る舞いをすることはないであろう。
楽しいお誕生日の祝福タイムの後、こうした聖書箇所を聞いて、少し固まってしまった人もいるかもしれません。非常に厳しい旧約時代の教えを今読んでいただきましたが、それから約4000年後の現代に生きる私たちにこのことをどのように適用できるのかということを、悩みながら、準備いたしましたけれども、実は今読んでいただいた箇所は17章からでしたが、文脈としては、流れとしては16章の18節から始まっています。人が集まる社会には問題があり、争いが起きます。教会の中も例外ではありません。家庭も例外ではありません。問題が 問題なのではなくて、どのようにしてそれを解決するかが私たちの、大切な課題だと言えます。解決のためにはそれを公正に裁き、社会に正義をもたらす役目を持つ人が必要です。間に立つ人とかですね、それを法律にのっとって正しく裁く人が必要になってきます。一般的には検察官、弁護士、裁判官という人々がいますけれども、この16章の18節からの段落の中には裁き人と呼ばれる人たちが出てきます。裁き人、あるいは裁き司、レビ人、祭司と呼ばれる人たちが当時その問題を処理し裁いていました。この世界になぜ問題があり、そして争いが起こるのか、それはエデンの園から始まっていることをクリスチャンであれば誰でもご存知だと思います。食べてはならないという神様の命令に背いて見たら美味しそうになっているその善悪の知識の木の実を取って食べたところから、人類は神様を押しのけて、そして自分が善悪を決めるものとなりました。けれども二人いれば二通りの見方、考え方が生まれるわけです。ここには数十人の人がいますけれども、その数十人通りの考え方、見方、あるいは好き嫌いが生じます。これをまとめ一つにするということは不可能ですね。ある目的のために心を一つにするということはあっても、個人のプライバシーや、あるいは、何かこう重大な物事を決めなければいけないときに、一つのことを決めるのにいろんな意見がこう集まるわけですね。それを一つにするということは、多数決の原理が働きますけれども、しかし時間をかけてじっくりと話を聞いて一つの方向に持っていくためには相当の経験、知見とかですね、判断力が必要となってくるのは当然です。で、善悪の判断基準というのは本来この世界を作られた法則を定められた神様が持っておられるのにもかかわらず、最初の人間はそれを押しのけて自分たちが判断し決めるという生き方を選択してしまったわけですね。そこから争いが生じてきました。そして力の強い者が苦労しろと言い換えたり、19節にあるように賄賂がやり取りされることになりました。今でも裁判の時に便宜を図ってもらおうと賄賂を送る人たちもいるわけです。今日は第一に正義を実現する人々について見ていきます。争いが起きた時に人々の訴えを取り上げて両者の間を裁き、正義を実現するために建てられたのが裁き司だと申し上げました。イスラエルという国は周りをどういう人々に囲まれていたかと見ていくと、もう私たちの教会はこの旧約聖書をかなり繰り返し繰り返し、新明記にしろ出エジプト記にしろ、カタカナばっかりが出てくると定評のあるレビ記をこう時々学んでいるわけですから、ある程度予備知識というものは入っているかと思います。とにかく周りの国々は偶像の神々にあふれていたわけです。そしてそれに伴って道徳が地に落ちていたわけです。乱れていたわけです。で、そのような環境の中にイスラエルはある意味植えられた、 ブドウの木だったんですね。あるいはイチジクのオリーブの木だったわけです。でそこで純粋に育つはずが、やはり周りに侵食され影響されて、偶像礼拝、そして快楽を伴ったさまざまな祭りに誘惑されて、中にはそれになびいて、そしてすっかり溶け込んでしまった人々もいたわけです。彼らは彼らの中に真の神を信じていながら偶像礼拝に陥る者も現れたということが歴史の中で繰り返されてきました。そしてこの17章の8節には8節からは刑事事件というものが出てきます。傷害事件、あるいは流血、権利に伴う訴訟みたいなものが出てくるんですね。で、裁き司たちはそういうものを、まあ、小さなものから大きなものに至るまで何を基準として裁いていたかというと、モーセを通して神様がイスラエルに与えられたその律法を基準としたわけです。今で言えばこの聖書ですね。時代が変わっても環境が変わっても変わることのない神様の律法を基準として彼らは裁いたわけですね。そしてそれは絶対的な判決となりました。そのように出された判決から判決に対して右にも左にもそれてはならないと警告されているわけです。で、裁き司の下した判決に、まあ、背いたりするとそれは死を招いたということですね。非常に厳しい世界でした。彼らは聖書を基準としてそれらの問題を裁き、正義を追い求めていきました。この16章の20節に、彼らの役割は正義を、ただ正義を追い求めなければならないと言われていたように、まあ、そのようにいろんな批判を浴びながらも神はこう仰せられると言って人々に判決を下したわけです。しかし聖書を基準とすると言っても、訴えられたことをすぐにああだこうだと言って判決を下すのではなくて、今もそうですが、問題解決のためにはまず事実を確認するということが必要になってきます。告発された問題や事件が起訴された場合に、4節にあるように調査が始まります。徹底的に調べるわけですね。そして2人か3人の証人が立てられ、物的証拠、人的証拠、人的証拠というのは証言なんですね。1人では証言は成り立たないわけです。2人3人の証言によって、まあ、その事実が明らかになるというのは今も同じです。そしてようやくそれにも聖書に基づいて判決が下されるわけですが、非常に厳しい、死ななければならないという、まあ今の現代社会の中ではこういう言葉をまあ聞いて引いてしまう人がたくさんいると思いますが、なぜそんな厳しいことが言われていたかというと、共同体や社会の崩壊を防ぐためですね。そういうことを放っておいては正しい裁きを下さなければ、まあ表面はきれいな美味しそうに見えるリンゴの中に小さな鎖が入っていると、それが広がって全体を腐敗させてしまうように、まあ、人間の体もそうですが、がんの細胞が入ってそれが放っておかれると転移し、そしてあらゆる臓器に影響を及ぼしてしまう、そして命そのものが崩壊してしまうように、社会の中の悪というものは覗き去らなければならないという性質を持っているのは当然です。悪いものを除くためと7節と12節に繰り返されています。箴言の12章28節にはこういう御言葉があります。正義は国を高め、 罪は国民を辱める。先ほど今週の御言葉で一緒に読みました。そしてその正義の道には命があると聖書は語るわけです。まあ、正義というと何か、あまり縁がないような気がするかもしれませんが、正義を追い求めていくとその社会には命が宿るわけですね。そういう性質を持っていると聖書は語るわけです。さて、もう少しそれを私たちに適用していきたいと思いますが、イエス様は御言葉を出していただきたいと思いますが、イエス様は兄弟間の争いの解決について教えられたんですね。かなり長くて3コマに分けましたけれども、読んでいきます。目で追ってください。またもしあなたの兄弟が罪を犯したなら、行って二人だけのところで責めなさい。もし聞き入れたら、あなたは兄弟を得たのです。もし聞き入れないなら、他に一人か二人を一緒に連れて行きなさい。二人か三人の証人の口によって、ここにも二人か三人の証人と出てきますね。すべての事実が確認されるためです。それでもなお言うことを聞き入れようとしないなら、教会に告げなさい。まあ、この場合は役員会というような機関になると思います。教会の言うことさえも聞こうとしないなら、彼を異邦人か主税人のように扱いなさい。まことにあなた方に告げます、何でもあなた方が地上でつなぐなら、それは天においてもつながれており、あなた方が地上で解くなら、それは天においても解かれているのです、とイエス様は語られました。兄弟間の争い、信仰者同士の争い、クリスチャンでも争うの、喧嘩するのと純粋な人は思うかもしれませんが、実際生身の人間は信仰者であってもトラブったり、そして問題を起こしたり、時にはそれが激しい、敵対関係にまで発展することがあります。見たくないことですけれども、見ることがあります。まあ、自分がその当事者にならないことを願うばかりですけれども、キリスト教の歴史の中には絶え間ないそういう争いというものが繰り返されてきました。なぜでしょうか。肉がまだ私たち古い性質が残っているからですね。それがイエス様の十字架に一つ一つつけられて、キリストと共に死んで、キリストと共によみがえる新しい性質を、キリストの性質を帯びていくことによって、それは防がれていくわけですが、そこに至るまでには避けられない課題でもあるわけです。昨年の秋から私たちの所属している教団には、261の教会があり、信徒の数は1万人近いで、牧師たちも300人とか400人近い数がいます。聖教師、補教師、伝道師、といった方々も含めると、そのような数になるわけですが、全ての人が神様の前に正しく、そして、教会を立て上げようという志、熱意は持っているわけですけれども、当然生身の人間に誘惑もやってきます。その中で時々会期委員会というのが設けられて、私も今まで2件、その委員として問題を扱う立場にこう立たされたことがあります。でその半年以上続いた一つの案件があって、ようやく先週、判決が出たわけですけれども、それによって一人の教職の、人生というものが全く終わるか、牧師としての生命が終わるか、あるいは憐れみによって上訴という手続きがなされて、必死な弁護、証人たちの、この人は本当に一生懸命やっていたんです、どうか助けてくださいというような弁護人が現れたら、上訴委員会はそれを聞いて憐れみをかける可能性もないわけではありませんが、しかし今回出た判決は非常に厳しいものでした。 7回にわたって委員会が続けられたわけですけれども、まあ、中身は当然申し上げられませんけれども、そういったことが生きている人間たちの間には起こる、牧師たちの間にも起こるということを現実として知っていただきたいと思います。まあ、全ての人には誘惑はつきものですけれども、ある意味こう立場が与えられた人に対してはサタンの攻撃はある意味凄まじいものがあると言われていますけれども、そのためにもぜひお祈りをいただいてですね、まあ、牧師家族が守られて、そして神様の働きを十分に果たせるようにという、その祈りの課題は教会にはあるわけです。なぜ教会の中に会期ということが、今イエス様の教えを出しましたが、これは会期のことを扱っているということなんですね。2人で言っても聞かないなら教会に過ぎなさい、で教会の言うことさえも聞かないなら異邦人か主税人のように扱いなさい、つまりその人を教会から除名するということなんですね。まあ、そのようにして神様は憐れみと豊かな許しを私に与えてくださると同時に、信仰を持ちながら御言葉に反する行為をした場合には裁きがあり、悔い改めるならば許されるけれども、悔い改めないならば悪魔にその魂が渡されていく。でもそれは目的はその人の魂が回復するためだということなんです。目的はその人の魂を立て上げるためなんですね、ということを聖書は語っています。第2に、真実を語る証人が私たちには必要だということです。現代は遺伝子情報などミクロの世界を見ることが可能となりましたが、それでもわからないことは多いんですね。しかし神様には全てが明らかです。私たちの心の中も全て神様はご覧になっています。ですから動機っていうものが非常に裁判の場合は大きなテーマになってきます。で、17章の一節には、こんなことでも裁かれるのって思うようなことかもしれません、表面的に見ればですね。しかし悪性の血管のある牛や羊はいかなるものでもあなたの神主に生贄としてほふってはならない、それはあなたの神主が忌み嫌われるものだからである。まあ、私たちはお互いにこう物のやり取りとかですね、何かいただいたらそれをお裾分けというようなことをするわけですが、その場合でも気を使って腐ったものとかはやらないわけです。汚れたものはやらないわけです。しかし目に見えない神様に対して案外私たちは捧げ物といって適当な姿勢を取ることがないようにしたいんですね。気をつけないと目に見えないだけにそれをやってしまう誘惑というものが、あるいはそそくさとやってしまったりすることが可能性としてはないわけではないということを、まあ、この気づかされるわけですね。こんなことぐらい些細なことと片付けてしまうようなことでも良心を偽って、あるいは故意にやってしまった場合に、それはやがて神様の前で申し開きをすることになると言われています。もし示された罪があるならば、自分の行いに落ち度があると自分が認めた場合には、すぐにそれを神様の前に告白して悔い改めるなら許され救われるわけです。次の御言葉を出していただくと、これも何度か一緒に読んで暗記している御言葉になりますけれども、今日も一緒にこれを読んで覚えていきましょう。よろしいでしょうか。三杯、もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から 私たちを清めてくださいます。まあ、ここで韓国の教会ではアーメンとこう必ず応答があるわけですが、まあ、それはするしないは自由ですけども、この御言葉がなかったら多くの信仰者が罪の呵責を引きずりながら救いの確信を持てないまま悩みながら下を向いて信仰生活を送る可能性があるんですね。これは完全な防波堤です。罪を犯した場合に許しを受け取る神様から与えられた大きなプレゼントなんですね。この御言葉をしっかりと握って、私も何回もこういうお祈りをしたんだけどまだ許されているような気がしないという方はまだ信じていないということを表しています。許されているような気っていうのは感情面ですから、それはもうコロコロ変わるわけです。御言葉がそう言ってるから告白したらもう許されたと受け取る必要があるんですね。何回ですか？7回、3度まで、7回まで、7を70倍するまでと神様おっしゃってるわけでしょ。それを大胆に信じるということが信仰です。ぜひそれを続けてください。ある方は、私が進学校にいた時に北海道から電話かけて、先生またやってしまいました、どうしたらいいでしょうか。もう必ずこの御言葉を紹介して、まあ、その人は立ち直って、まあ、時々今もお会いして、いますけども、まあ、この教会の方ではないんですが、本当に御言葉には力があるということを教えられたわけです。さて、問題や事件には難解なものがあります。非常に難しい。そして人間のドロドロした感情がぶつかり合って、理論では到底解決できない。どんなに筋道を立ててこれはこうだこれはこうだというふうに話をしても受け入れないのが人間の心ですね。もう感情が先に立って、事実よりも自分が痛みを被った、自分が被害を受けたという立場に立ち続ける限り先は見えないんですね。それが信仰者であるならば、神様に自分のそういった感情を少しずつ、時間はかかるかもしれませんけれども、委ねながら神様に自分がどれだけ憐れみを受け許されているかということをまずしっかりと計算する必要があるわけです。救いの土台が自分の中にあることを確認してからでないと、問題解決に先走ったらもうとんでもない方向に進んでしまうんですね。まあ、テレビなんかでも何か殺人事件とか子供が殺されたというような出来事の中で裁判が続き、もうそれが5年10年と続いて、なかなか解決が見えてこない。裁判所で判決は出たとしても、その被害を受けた人たちの感情が言えることがないまま、犯人に対する憎しみで生きている人たちもいるということを時々知らされます。難解な事件に関しては 2,3 人の証人が必要だと聖書は語っていますが、その証人たちの証言が集まって有罪が決まると、証人は最初の死刑執行役となるということがここに書いてますね。だから迂闊のことは言えないわけです。自分が証言したことによって、その訴えられた人が死刑になる。で、最初に、まあ、当時は集団で石を投げて、その人の体が見えなくなるまで石を投げたんです、その共同体の人たちが。でも最初に石を投げるのは証言をしたその証人たちだったんですね。だから真実な証言が求められるわけです。裁判所でも私は嘘は言いませんという宣誓をしてから証言をするんですね。人のことをあれこれ、私たちはあることないことを言ってはいけないわけです。普段の生活の中でもそうですけども、特にこのような裁判という席では、私たちは神の前に、神を恐れて 自分の良心に従って最善の言葉を選んで話をするということが求められているわけです。箴言の14章5節出していただきましょう。はい。真実な証人はまやかしを言わないと書かれていますね。ではもし私たちが罪人である私たちがいろんなことでもし訴えられた場合に証人はいるだろうか。お互いにお互いの証人となることはできるわけですが、しかしそれはどんな真実な証言であっても足りないところがあるわけです。まあ長い話は避けるために詳しいことは話せませんが、結論としては私たちには真実な証人であると同時に強力な弁護者である弁護士であるイエス様がいてくださると聖書は語るわけですね。イエス様が父なる神様の御座の前で日ごとに私たちのために取りなしてくださる。もし私たちがイエス様助けてくださいと言ったら、イエス様は取りなして私たちを弁護してくださる。なぜイエス様にそんなことができるか。イエス様が全ての罪を背負ってそれにふさわしい裁きを受けてくださったからですね。私のゆえにこの人を許してくださいとイエス様は強力な弁護をしてくださるから、私たちは告白したらその場で許されるわけです。2000年前の出来事が契約によって今の私たちに適用されるわけですね。契約は時間が変わったら時間が経ったらなくなるものではないんです。神様が私たちと結ばれた契約は永遠の契約なんです。昔はそれを塩の契約と表現しました。ですからそれを信じるのが信仰なんですね。私たちはまあ時間が経てばいろんなものがこう変化する環境の中に生きているので、神様との契約もまあだいぶ時間が経ったから変わったんじゃないかと記憶が薄れてしまうとともに、そういった思いを引きずってしまうことがあるかもしれませんが、神様が私たちにイエス様が流された血によって立てられた契約は決して誰も無効にすることはできないし、その効力が廃れることは決してないんですね。このことを大胆に信じていつでも神様の前に許しを求めて、そして告白したら許されたと受け止めて、呼吸のように罪を告白して、そして許しを吸いながら命の呼吸が魂の呼吸が続いていくような信仰生活を送っていきたいと思います。いつも話しているように、許された人は罪を憎むようになります。こんなに許された私がどうして同じ罪を繰り返していいだろうかという、その魂が当然の反応、化学反応を起こして罪を嫌い、罪を犯さなくなり、清い器となって、そして神様の器として用いられるようになるわけですね。最後に3番目に、私たちの正義ということを見ていきますが、私たちの義というのは、私たちの正義というのはどのくらいのものでしょうか。すぐに結論的なことを言ってしまいますが、次の御言葉を出していただくと、私たちは皆汚れたもののようになり、私たちの義は皆不潔な着物のようです。聖書を何度も読んで、またメッセージを聞いている方はこの不潔な着物の意味をご存知だと思いますが、まあ、女性の生理用の、まあ、衣類というか、昔は便利なものはなかったのでこういったものを身につけていたようですが、人間の義、正しさというものはどんなに自分は正しいと誇ったところでこのようなものだとイザヤは語っているんですね。だから私は正しいと言える人は一人もいないわけです。 100% 正しいと主張できる人はいないということですが、まあ、そのことを少しもっと分かりやすくこう語るときに使われる例えがあります。 キリスト教の中心という羽鳥明先生の弟さんの羽鳥淳二先生が書かれた、まあ、小さい本なんですけども、キリスト教の中心という本の中にこういう例えが出ていたのを今から40年50年ぐらい前に見たのを、まあ、はっきりとこんな分かりやすい例えがあるんだと言って覚えてしまったんですが、まあ、この教会でも2回ぐらい紹介したと思います。いや先生もっとやってるよと思う人もいるかもしれませんが、こういう話ですね。ある家で夫が縁側で水の入った夜間にぶつかってひっくり返して水浸しにしました。その時に出た言葉は、誰だこんなところに夜間を置いたやつは。すると台所に行った奥さんが、ちゃんと見てないからでしょうと同じ剣幕で反論が返ってきました。つまり正しい人たちはこういう争いをするという一つの例ですね。ところが罪人たちの争いはこうなるということが次に出てきています。夫が縁側の夜間をひっくり返した、そしてうっかりして夜間をひっくり返しちゃった、僕が悪かった、ごめん。すると台所から、そんなところに夜間を置いた私が悪いのよ、ごめんなさい。これで争いは起こらなくなる。私たちが罪人であるということが分かっていれば、まあ、そのような反応が、最初はなかなかできないかもしれませんが、しかし信仰が成長するにつれてへりくだることをわきまえる、身につける。そしてカッとなっていた人たちもだんだん、コームダウンして、落ち着いてワンクッション置いて一呼吸置いて反応していくように、そうすると大体の怒りはこう収まっていくということが経験上私も分かるようになってきました。まあ、それでも時々ぶつかったりすることはありますけれども、こういった原理を分かっていると私たちの正義っていうものがどのくらいのものかということが推し量れるかと思います。自分が何者なのかということを知っていれば、私たちはとことん人を追い詰めることをしないで、どこかで、まあ、妥協ではなくても神様が与えてくださったのその許しの中で相手を許し、逆に今度は受け入れて共に立て上げられていく、自分だけが良ければそれでいいというのはクリスチャンの生き方ではないんですね。以前ここに来られた、まあ、日本同盟キリスト教団の理事長をされていた広瀬薫牧師は、神の国というのは誰かの犠牲の上に幸せを築くような世界ではなくて、自分がもし神様から祝福されたら他の人も一緒に喜んでいくような生き方を目指していくことだと、それが神の国の完成だとおっしゃったことがあります。まあ、もっと長い話をされたんですが、まあ、そのようにして私たちを神の国の民として、かつてはイスラエルの民が神様に選ばれて神の民としてこの聖書を人類にまあもたらしてくれたわけですが、今私たちは書かれた文字というよりは自分が人々から読まれる手紙として人々の前に使わされていく存在だということを意識していく必要があると思います。自分は何者なのか知っていれば相手を責めることも裁くこともなくなります。そして争いも起こしません。そしてなおのこと私たちは自分が何を身につけているかということを知る必要があります。それはイザヤが語っていることで御言葉を出していただくとこのように書かれています。私は主によって大いに楽しみ、私の魂も私の神によって喜ぶ。主が私に救いの衣を着せ、正義の街灯をまとわせ、花婿のように栄冠をかぶらせ、花嫁のように宝玉で飾ってくださるからだ。見えませんが、私たちは今それぞれいろんな色の服を着ていますが、神様が私たちに着せてくださったのは、まあ、義の衣とともに正義の街灯、まあ、イスラエルの人たちは昔街灯 いろんな下着も長いもの、そして上着も長いものを身にまとっていましたが、夜野宿する時のために、オーバーコートのような厚手での生地の、外套を身につけることが多かったんですね。神様は私たちにその外套を装わせてくださると書かれています。今私たちは正義という言葉をあんまり日常では使いませんけれども、社会正義あるいは人間関係における正義というものをこのようにして学びながら、人を裁くものではなくて責めるものではなくて、許されたものとしていかに神様の正義を実現していくかというところに立ちながら、神様の憐れみとそして許しを受けたものとして人々の争いの中に甲冑の栗を拾うような意味で飛び込む必要はありませんけれども、もし罪を犯して訴えられた人がいるならば、その状況を神様の目で見て判断して取りなし、その人の魂が救われるようにと祈りを捧げていくものでありたいと思います。神の正義は何か大きなことのように聞こえますけれども、日々の生活の中で神様の前に私たちが捧げる感謝や賛美の生贄も含めて、今神様の前に私はどのように歩んでいるだろうか、礼拝を捧げているだろうかということを、意識しながら歩んでいきたいと思います。そしてこの教会が神様の正義を実現する、共同体あるいは社会として立て上げられていくことを共に祈っていきましょう。お祈りいたします。天のお父様、神様から離れた人間は自分が義であり自分が正しいものであり相手が悪いというそのような性質を帯びていますが、私たちはイエス様の義に預かり、神様の正義の街灯を装わせていただいていることを心から感謝いたします。それは自分の義を振りかざすためではなくて、むしろ許された罪人、憐れみのゆえに神の前に受け入れられているものとして、柔和な心とそして清い良心を持って歩むための街灯であることを教えられます。どうぞ私たち一人一人がそのような存在となって、そのような性質を持って人々の前に読まれる手紙となりますように用いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。